This mortal life
can 現世の旅には困難がありますが、その目的地は栄光にあふれています。主は弟子たちにこう語られました。これらのことをあなた方に話したのは、私にあって平安を得るためである。あなた方はこの世では悩みがある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。今日の私の話の目的は2つです。まず信仰のつまずきの石を挙げ、次に御父の計画が全ての子どもたちを救う壮大なものであることを説明します。過去2年の間に合衆国や世界の国々において、この教会の信仰や信条が話題に上る機会が劇的に増えてきています。これは真新しいことではありません。このようなことは教会歴史の中で周期的にありました。1863年、イギリス人の小説家チャールズ・ディケンズがニューヨーク行きの客船アマゾン号に乗船しました。彼の目的はアメリカ西部で教会を確立するために移民する末日生徒の回収者を取材することでした。その当時すでに数千人の回収者が移民しており、特にイギリスのメディアは回収した人々や彼らの心情について多くのことを書いていました。しかし記事のほとんどは批判的な内容でした。ディケンズはこう書いています。船に乗り込み、思った通りの奴らならその誤りを立証するつもりだった。しかし驚いたことに、そのような人々ではなかった。回収者たちを観察し、彼らと交わった後でディケンズは感心し、ほとんどが労働者階級であるイギリス出身のこの回収者たちを、同階級の中でイギリスで最も素晴らしい人々と評しました。これまで教会に対して相反する2つの評判がありました。一つは義にかなった会員やその生活様式に関するもので、それらは概して好意的な評判でした。末日生徒を直接知っている人や間近で教会員を観察したことのある人は、ディケンスが150年以上前に報告したのと同じ意見を持っています。精神を高揚させる回復の教義のおかげで、会員は福音を喜び、教会の中で喜びと満足感を見出しています。イエス・キリストの回復された福音の教えに沿って生活するとき、私たちは好意的に見られます。しかし会員が教えに従わない場合は、教会に属さない人にとってつまずきの石となることがあります。義にかなった会員についての好意的な評判とは裏腹に、教会と教会の教義に関しては真実とは違う不公平な悪意のある記述をされてきました。キリスト教全般についても悪意に満ちた記述があると認めることができます。教会の教義に対するこのような態度は意外ではありません。主は教義と制約の中で声を上げ神を呪う人々や、人の訓戒のゆえに私から心をそらす人々がいると言われました。ロンドンのバスの最近の広告は、宗教全般に対する激しい対立を表しています。無神論者、不価値論者、無信仰者がお金を出し合って、ロンドンの赤い2階建てバスに次のような大型ポスターを出しました。神はいないだろう、だから心配しないで人生を楽しもう。キリスト教徒は対抗して、神は確かに実在するという言葉と心を高まるメッセージを書いた広告を出しました。無信仰の人々は、旧約聖書と新約聖書の奇跡や救い主が乙女から誕生し復活されたことを受け入れがたいと感じています。彼らはこれらの出来事を疑い、同様に父なる神とイエス・キリストが預言者ジョセフ・スミスに見姿を現されたことを疑います。彼らは思考者によって管理されている天の計画があるという可能性に心を開きません。信仰がないのです。私が最も心配しているのは、宗教を信じる気持ちがあるのに誤った教義によって落胆し混乱している世の高潔な人々です。例えば啓示が現在も与えられているという教義に関して、善良な人の中には、教会の主張は真実でないと確信する人がいます。なぜなら彼らは天の窓は閉ざされたと教えられ、それゆえにそうと信じ、この先啓示も聖文も天からの宣言も付け加えられることはないと信じています。この教えは聖文に基づいていないことを強調しておきますが、多くの人にとってつまずきの石となっています。 最近ベストセラーになったある本の著者は、ヨーロッパでは何世紀もの間、白鳥は白いものしかいないと信じられてきたという興味深い事実を取り上げました。それはオーストラリアが発見された時に、異なる色の白鳥が見つかるまで信じられていました。著者はこの例を使い、予想だにしなかったことが実際に起こることを説明しました。そのことについて考えていた時、この真剣時代に啓示などないと信じ込んでいるため、教会について学ぼうとしない人が大勢いることに気がつきました。現在伝道部会長として奉仕しているある改修者は、教会について学んだ頃、それを受け入れるのがどれほど難しかったか述べています。彼はこう言いました。生まれてからずっと地上に再び預言者や使徒が立てられることはないと教えられてきました。ですからジョセフ・スミスを預言者として受け入れることは大きなつまずきと石となったのです。それでも祈った時に確かに地上に福音が回復され、ジョセフ・スミスが神の預言者であったという確信を受けました。信仰を抱いてきた多くの人々にとって、一つの事柄が特に受け入れがたいものとして存在しています。彼らにとっては、愛にあふれた天の御父がおられるという正しい教義を受け入れ、人類のほとんどが永遠の地獄を宣告されるという誤った教義を捨てるのが難しいのです。私の高祖父、フィニアス・ウォルコット・クックもそのことで悩みました。彼は1820年にコネチカット州で生まれました。日記には、もし正しい道が分かれば、主にお仕えすると誓約したことが綴られています。多くの教会に足を運び、ある教会では証を述べ、教会に加わり、クリスチャンになるよう勧められますが、あまりにもたくさんあり、どれに入るべきか分からないと答えています。特に重視した教義についてこう書いています。人類にもっと惜しみなく救いが与えられるはずだと考えて非難されることがあった。主が一部の人だけを救い、残りの大勢を永遠に罰するためにお作りになったとは思えない。この教義のために彼はあるプロテスタントの教会から除名を受け入れました。そして1844年に末立生徒の宣教師から救いの計画に関する誠の教義を教えられ、フィニアスはバプテスマを受けました。フィニアスが抱いていた主の愛にあふれる憐れみと主の幸福の計画への信仰と同じ信仰を多くの高潔な男女が抱いてきました。たとえ自分の教会が絶望的な教えを聞いても信じ続けたのです。英国国教会指導者であり古典学者であるキリストの生涯の著者でもあるフレデリック・ファーラーは、ウェストミンスター寺院での説教の中で地獄に関するプロテスタント教会の一般的な教えは誤りであると嘆きました。無休の苦痛や永遠の罰の定めを含む地獄の定義は、禁定訳聖書を作る際にヘブライ語とギリシャ語から英語に翻訳した時の誤りであると断言しました。また聖書の至るところで愛にあふれる天の御父の存在が立証されていることは、英語の翻訳で用いられている地獄や罰の定めの定義が間違っていることを示すさらなる証拠であると述べました。テニスンはインメモリアムという詩で心の憂いを表しました。人はなぜか悪いことの最終的な結果は良いことだと信じていると述べた後で、彼はこう続けています。意味のないものは何もない。一つとして滅びる定めの命はない。塵のように無限の宇宙に捨てられる命はない。神は塵、すべての塵から山を作られたのだから。ジョセフ・スミスが啓示を受けて教会を組織した頃、当時の大多数の教会が救い主の贖いは人類のほとんどを救うことはないだろうと教えていました。一般的に教えられていたのはごく少数の人だけが救われ、ほとんどの人が最も残酷で、言葉で言い表せないほど激しい、終わりのない苦痛を受けるように運命づけられているというものでした。預言者ジョセフに明らかにされた素晴らしい教義によって、この世の生涯でキリストについて聞くことのない人や、責任を持てる年齢に達する前に亡くなった子供、理解する能力のない人も、全人類のための救いの計画が、そのような人たちのためにも示されました。義人が死ぬとその霊はパラダイスと呼ばれる一時的な状態で生活します。息子アルマはパラダイスが安息の状態、平安な状態であり、義にかなった人はそこであらゆる災難とあらゆる不乱と憂いを離れて休むと教えています。 不義な人は時々地獄とも呼ばれる霊の獄に住みます。霊の獄とは恐ろしい場所、暗い場所、火の憤りのような神の激しい怒りを恐れながら復活するまで留める場所であると記されています。しかしイエス・キリストの贖いのおかげで、この世に生まれたすべての霊は最終的に復活し、霊と肉体が結合し、現世よりも優れた栄光の王国を受け継ぎます。例外となるのはサタンとその霊たちのように自ら神に反抗する人々です。復活の時、霊の獄、すなわち地獄はそこに囚われている霊を解き放します。イエスは世のために十字架につけられ、世の罪を負い、世を清め、それをすべての不義から清めるために来られたのです。救い主は言われました。あなた方は心を騒がせないがよい。私の父の家には住まいがたくさんある。あなた方のために場所を用意しに行く。モーセ書にはこう要約されています。見よ、人の不死不滅と永遠の命をもたらすこと、これが私の技であり栄光である。救い主が人類のために苦しまれたことを考えれば、最初の次元の時代に存在していた教会についてどれにも加わってはならない、すべて間違っているからであるとジョセフに指示されたことに何の不思議もありません。救い主は続いて救いの計画やキリストの教義などの救いの原則に関して誠の教義の回復を始められたのです。教義の上で他のキリスト教派と重要な違いはあっても、私たちは他の教会に対して批判的な態度を取らないようにしてきました。他の教会も多くの善を行い、人類を祝福しています。多くの教会は会員に救い主とその教えを教えています。ワシントンポストの記者がこの教会のナイジェリアの集会を訪問しました。その記者はある新会員を取材し、彼の会集団を記事にしました。こう書いています。彼は市営バスを飛び降りて松日生徒の教会の建物に入った。礼拝堂で聞いた言葉がすぐに気に入った。特に他の教会の信者は地獄に行くと誰も説かなかった点が良かった。この教会が組織されて以来、これまでに改宗してきた無数の人々が同じように感じています。教会の指導者は常にこう教えてきました。信仰の異なる人々に対して尊敬と感謝の念を持って接するようにしてください。信仰や人生観が異なる人々の間では、礼儀正しさと互いに尊重し合うことが非常に強く求められます。同様に会員同士が愛と親切を持って接することも大切です。どれほど献身しているか活発であるかは関係ありません。互いに批判してはならないと主は明言しておられるのです。自分の家族に対しては特にそうです。私たちの責任は愛し、教え、諦めないことです。主は救いをすべての人に無料で与えておられますが、すべての人に悔い改めを解き進めるよう主の民に命じておられます。もちろん私たちが心から願うのは、救いと不死不滅を得るだけでなく、家族と共に日の栄の王国において愛にあふれた天の御父や救い主と共に永遠の命を得ることです。福音の律法と儀式に従うことによってのみ、私たちは永遠の命を得られます。ディケンズがアマゾン号で出会ったヨーロッパの初期の回収者は、つまずきの石を克服していました。天から啓示が与えられること、そして地上に再び預言者や使徒が立てられたことについて証を持っていました。イエス・キリストの回復された福音への信仰を抱いていました。その回収者たちは待ち受けている崇高な目的地を理解していました。これからたどる厳しい旅を恐れていませんでした。そして最終的な目的地はソルトレーク盆地ではありませんでした。この人生を忠実に耐え忍んだ後、彼らが真に目指したのはパラダイスと日の栄の王国における精鋭だったのです。ですから当時も今も末日生徒は、恐れず来たれ生徒の最後の歌詞を信仰と期待を持って歌うのです。旅を終わらず死すも全てはよし、悩みを離れゆきて正義とすまん。愛にあふれた御父は子供たちのために聖者を救い、死者をあがない、 罰の定めを受けた人を助け出し、悔い改めるすべての人に栄光をもたらす包括的で憐れみ深い計画を用意されました。私たちの旅路が苦難に満ちていても、目的地は栄光にあふれています。私は天の御父のすべての子供たちに救いをもたらすほど大きい偉大な救いの計画を喜んでいます。イエス・キリストの贖いに対し言い尽くすことのできないほど感謝しています。主について証しをします。イエス・キリストの御名により、アーメン。